新型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
時刻は7時になりました。 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている荻上チキセッション、パーソナリティの荻上チキです。
南部ひろみです。ここからの放送となる各地元放送局でお聞きの皆さんもどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
それでは今日の日替わりコメンテーターです。音楽評論家の岡村篠さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします、はい、
お願いします。
岡村篠さんは東京生まれの京都育ちの音楽評論家、現在は京都に居を構えて音楽評論活動をなさっていて、音楽メディアターン編集長などを担当、ミュージックマガジンなど多数のメディアで執筆中で、京都精華大学や昭和音楽大学の非常勤講師、 FM 京都でパーソナリティも務められています。
はい、ご無沙汰しております、
ね、ご無沙汰しております、
はい、こんにちは。スタジオにこちらお邪魔したの、うん、すごく久しぶり、ね、
いつもねリモートとか
リモートで、はい、ありがとうございます、はい、
普段の大学で教えていらっしゃる際は、うん、どういった授業を行ってるんですか。
は
い、
ですね、京都精華大学の方は今はいわゆるこう実習授業というか実践実習って言われていて、うんうん、私がそのターンという音楽メディアの編集長を今やってますけども、そういうこともあってそのメディアを作る授業なんですね。だからウェブメディアを作るにあたって、まあ、コンテンツを考えたり、そもそもメディアってどういうものなのかっていうのを学生とまず、まあ、ブレインストーミングしたりしてシェアするところから始まって、で、まあ、1年間通年の授業なので後半は取材をしたり記事を書いたりっていうようなことを、まあ、実践でやっていくっていう授業ですね。
記事を作る過程もそうですし、はい、記事を載せる媒体を運営することもそうですし、実はその媒体メディアを作るっていろんな仕事が集まってますよね、
はい、そうですね。ただ単純にこう 見た目編集とかってすごくかっこいいイメージはあるかも、うん、学生なんかやっぱそういうイメージまだまだあるけれど、
はい、
実際は雑用的なものがかなり多いのと、やっぱリサーチがものすごく大きな時間がかかる。まあ、多分ねこういうラジオ番組やってらっしゃる方もそうだと思うんですけど、下調べの方がむしろ時間がかかって、表に出るところって本当にわずかだったりすることが圧倒的に多いので、うんうん、そういうね影で見えないところでの仕事っていうのをやっぱりしっかり理解してもらうっていうこともこの授業の中ではやっぱりやっていくことかなと思ってますね。
しかもそのいろんな仕事にしてからもうメディア環境が変わるので、例えばある段階まではネットがなかったとか、はい、ネットがあったとしても媒体が少なかった、あるいは今では SNS や YouTube など、うん、本当にアーティストの発信もマルチチャンネルなので、全てちょっとフォローすることが難しい中で何をインプットしてインタビューに臨むのかみたいな、取捨選択も含めて多様な仕事が今増えてますね、
うん、そうですね。でも本当に面白いのは、まあ、その京都精華大学の、まあ、メディア表現学部っていうところなんですけども、うん、そういうイメージの仕事を、あるいはそういう、まあ、作業っていうのに興味を持ってきてる学生さんの中にも、うん、例えばメディアっていうものがあんまり分かってないっていう方がやっぱりまだまだ多くて、
はい、
例えばそのどういうメディアを普段見てますかとか、ウェブサイトでもどういうウェブサイトを見てますかって言っても見てないっていう学生が結構いるんですよ。で、じゃあ何をどういうところで情報をキャッチしてますかって言っても、まあ、例えばそういう X とかで流れてくるタイムラインで流れてくるものとか、あと好きなアーティストとか好きな何かこういう作家さんとかいた場合に、その公式サイトしか信用しない。だからそのいわゆるメディアってそれワンクッションツークッション入りますよね。でもそういう見え方っていうのに対してやっぱりすごく猜疑心が強い若者がやっぱり多い印象ですね。ちょっと寂しいことではあるんですけれども、
うんうん、
まあ、なんか気持ちもわからなくはないかなという、だったら結局ね、その公式サイト、オフィシャルサイト見ればもうそれをその記事を載せたりそれの情報を載せてももう公式の方が正しいし、情報としても早いしってなると、なかなかね、じゃあメディアの役割ってなんだろうって感じになりますよね。
そういう供給をたくさん求めてリツイートやリポストをこう繰り返すユーザーもいれば、ものすごく制限された中で供給を絞って、自分の世界観を壊さないようにっていうふうにされている方など、本当にユーザーもいろいろいそうですね。
そうですね。特に最近はもう本当に好きなものしかこう中に入れない人が圧倒的に増えているので、その自分と全然敵対した感覚を持ってたり反対意見を持っている人たちに対してどうやって歩み寄っていくのか、これって、まあ、私は音楽の、ね、領域の 仕事ですけれども、そのこと音楽っていうすごい狭い中でもやっぱりそれははっきりあって、うん、結局その同じアーティストを好きでもどういうアングルが好きなのか、どういうところを支持しているのかの分かれ目によって、うん、そこでもう意見が完全に分かれてしまってなかなか入れないみたいなことっていうのは本当にもったいない話で、だからなんかただその属性で好き嫌い、私はこっちだ、あなたはあっちっていうだけじゃない、その結びつきっていうのをどうやってこう伝えていくのかなっていうのはやっぱ常に考えていかなければいけないことですよね。
そうですね、うん、それこそ好きなアーティストが例えば問題発言をしたとか、うんうん、好きなアーティストの新しい歌詞がちょっといろいろと触るとか、うん、そうしたの事案というものがあった時に、うん、SNS などでどう発信するのかしないのかとか、うん、いろんな選択肢がこう増えている状況じゃないですか。そうすると実は何かメディアを含めて接種をするということも誰かとのコミュニケーションの場に乗っかっていくということでもあるので、うんうんうん、それにこう疲弊するという方もいれば、それに応答してくれないアーティストに対してちょっと心が離れるなど、うん、本当にそのリアクションというのもまちまちでしょうね。
そうですね。だから最近はもう X はほとんどやらないという方が非常に増えていて、うん、見ているだけだったり、まあ、リツイートしてくれたものが流れているのを見たりするだけで、うっかりすると簡単に炎上してしまうので、うん、でアーティストもやっぱりそこが分かってきてるので、うん、あまり過度にこう前ほどはこう発信するアーティストも減ってきてる印象ですし、うんうん、まあ、そのまあそれこそ公式のアカウントで発信して自分個人の発信っていうのはやっぱりちょっとこう少し躊躇してる人たちっていうのが年々増えていますよね。
うん、その中でもいろんなアーティストの曲をね知るっていうきっかけ、このチャンネルがこう増えていくっていうことも重要になるので、うん、ラジオのそしてこの後のコーナーがその役割を果たせれば
嬉しいなと思います。ありがとうございます。
では今日はまずは岡村志乃さんとニュースを振り返っていきたいと思います。
国会では衆議院で予算委員会の集中審議が行われ、与野党双方が自民党の派閥の裏金事件を受けた岸田総理の対応を問いただしました。岸田総理は政治資金規正法の改正について間違いなく成立に向けて作業を進めていくと述べ、今国会で実現する考えを示しました。また立憲民主党などは未だ解明に至っていない派閥の裏金事件をめぐり森元総理に聞き取ったとする岸田総理の対応を追及。岸田総理は私の責任で聞き取り調査を行った、記録はないなどと述べました。イスラエルのネタニヤフ首相は21日パレスチナ自治区ガザで戦闘を続けるイスラム組織ハマスから人質を奪還するため近く軍事的政治的圧力を強化すると述べました。これは現地メディアが報じたもので、ガザ南部などに残るハマス壊滅を目指す決意を改めて示した形です。そのような中、イランの最高指導者ハメネイ師がイスラエルに対する大規模攻撃以降初めて公の場に姿を見せました。攻撃を称賛した一方で、イスラエルによるとみられるイランへの報復攻撃については言及しませんでした。おととい夜、伊豆諸島の東の海域で訓練中の海上自衛隊のヘリコプター2機が墜落し、1人が死亡、7人が行方不明となっています。防衛省は2機が衝突した可能性があると見ていますが、こうした中、木原防衛大臣はフライトレコーダーの解析を始めているとした上で、現時点で機体の異常を示すデータは確認されていないと明らかにしました。恋愛感情を利用して男性から現金を騙し取り、そのマニュアルを販売したなどとして、詐欺や詐欺ほう助などの罪に問われた無職の渡辺麻衣被告に対し、名古屋地裁は今日、懲役9年、罰金800万円を言い渡しました。大村洋一裁判長は、男性心理を手玉に取る誠に狡猾な犯行、その動機は身勝手で刑事責任は重いと強調。 起訴状によりますと、渡辺被告は2021年3月から2023年8月にかけて、マッチングアプリなどで知り合った50代の男性3人から現金およそ1億5500万円を騙し取るなどしました。日本政府は今日、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表しました。政府関係者によりますと、日本の EEZ 排他的経済水域の外に落下したとみられます。北朝鮮による弾道ミサイル発射は今月2日以来です。おしまいに、ドジャースの大谷翔平選手が21日のメッツ戦に2番指名打者で先発出場し、8試合ぶりの5号ツーランホームランを放つなど、2安打2打点の活躍を見せました。大谷選手はこれでメジャー通算176ホームランとし、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜さんを抜いて、日本選手の単独最多記録となりました。
さて、今日は音楽評論家の岡村篠さんとご一緒です。岡村さん、気になったニュースいかがでしょうか。
私は割と家で仕事をしていることが多くて、はい、国会中継がやるときとかは割とテレビをつけたままで仕事をしていることが多いんですね、はい、
NHK だ
って NHK で、はい、まあ、NHK をずっとつけてたりするんですけども、家にいるときはで大体、まあ、国会中継は見るようにしているんですけども、はい、今日もちょっとだけ家にいたときに見てたんですけれども、うん、その岸田総理の海外でのスピーチについて、英語のスピーチ、英語に訳したものとかがちゃんとフリップで出ていたりして、はい、そういうのを見ていて、まあ、それもちろん民主党の方がそこに対して突っ込んでたんですけども、立憲民主党が、はい、結構あれを見てて、日本人でどうしてもそのね、訳したものしかその向こうでのスピーチって出るじゃないですか。ああいうのを見ると、そのどういうふうにその向こうで現地ではその発言が伝わっているのかって、私もその海外のアーティストに、はい、英語でね取材とかをして、もちろん通訳さんがいたりしますけれども、なんかすごく言葉の使い方ってやっぱりその音楽の領域とそういう政治の領域って全然違うので、そういうところとかもすごく参考になったりするし、今回は特にそういうフリップとかを見ていて気づかされることは結構ありましたね、
うんうん、そうですね。とりわけ今回のその発信というのが、アメリカに対して相当踏み込んだ武力支援をするように発信しているように取られるのではないかとか、フルスペックの集団的自衛権を行使するぐらいの勢いのニュアンスとして取られているのではないか、そのあたり、その言語の問題や、あるいは発出する内容なども含めて、そういったようなところが野党から追及されてましたよね。
そうですね。すごくその辺は逆になんか、私はもう今日に限らないんだけども、なるべくみんな普通に国会中継は見た方がいいと思っていて、家にいて何もすることがなかったり、他の何かね、本でも読むとかっていうのもいいんですけれども、なるべく国会中継は、どんな子どもでも大人でもお年でもみんな見るべきだとやっぱり思うし、さっきメディアの話しましたけど、新聞とかニュースとかで、はい、かいつまんで伝えられるものよりももっとリアルに普通にドキュメントとしてやっぱり見た方がより今の状況ってのは分かるんじゃないかなと本当思いますね。
そうですね、確かに、記事になってるところだと、例えば首相何々を決意国会で表明みたいな、ワンフレーズの見出しの記事になっている場合もあるけれども、再三こう野党が何日間か追及して、ようやく、やらないこともないですって言ったことを新聞が決意表明してて、決断したか感みたいなのを出すみたいな、ちょっと温度差を感じる
とき
あります
よね。プロセスがね、走られると、結構そういうことは感じますよね。だし、割と、それ新聞だとか、ラジオとかっていうことよりも、やっぱりその、結構時間かけてやっているんだっていうことを、やっぱり知るべきだし、で、逆に言えば、テレビとか新聞記者の方も、おそらくちゃんと時間かけて、下調べもされてるはずじゃないですか。そういうところもあんまり出てこないのは、やっぱり、ね、すごくもどかしいなって思うことは、結構ありますね。
そうですね、あとちょっとだけ思うのは、国会ってやっぱ人間の速度で進んでるので、ニュースとかだとポンポンポンポン厚木から次へとだなって思うんですけど、国会って結構ゆっくりなんですよ。
ゆっくりですね。
だからまだこのぐらいだったら、ちょっとこの議員さんに会いに行けばもう一歩進むかもぐらいのことを逆に感じさせてくれるような速度なんですね、まだこの法律についてこの認識か、じゃあちょっと当事者として会いに行けば、この前当事者の方とお会いしたけれども必要だとちょっと思い至りましたみたいなことを言えそうだな感っていうのはあるんですよね。
確かにね、その私 の, その同業の和田静香さんっていう方はね、はい、やっぱり実際に、はい、うん、あの本当に実際に自分の最低賃金っていうものに対するこうすごい大きなね、やっぱり失望感っていうのをずっと長く抱えて、うん、私も彼女の本読ん で, あのでしかも彼女の行動力がやっぱり素晴らしくって、まさしくね、その立憲民主党のね国会議員の方に会いに行くっていうところからスタートしていて、うん、そういう行動力がやっぱり生まれてくるのっていうのもやっぱそういう国会中継を見ていたりとかすればこそだと思うし、テレビの切り抜きでは多分なかなかそこまでの、ね、行動力は出てこないのかなって改めて思いますね、
そうですね、それではこの後はフロントラインセッションです。
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
ここからはフロントラインセッション、日替わりゲストが今一番気になるトピックスについてお話しくださいます。今日は音楽評論家の岡村志乃さんです。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
さて今日は、はい、どんなテーマでしょうか。
今日2曲あの用意してまいりました、
はい、
でどちらかというとどちらもその全く一見違うタイプ の, あの楽曲で、うん、一つはアメリカ の,、まあ、あのシンガーソングライター、もう一人は日本の非常に有名な方です、
うん、
で音楽的な共通点を強引に見出すとすれば、どちらにもちょっとアンビエントの要素があって、うん、はい、音楽的にもすごくアンビエントミュージックっていうのを自分の作品にこう取り入れた作品っていうところで、うんうん、薄く共通点はあるかなっていう。
なるほど、
うん、でも発信している人は非常にパーソナルな個的な目線で今回作っているっていうところは共通しているかもしれないです、
うん、聞き心地というのは追求しつつ、はい、そこにどんなメッセージが乗るかということですか、
う
ん、
そうですね、本当におっしゃる通りで、聞き心地はどちらも非常にコンフォータブルで、
うん、
あのかかってても全くこう本当に嫌な気が起こらないし、
はい、
心地よくさえある。
では早速一人目、お一方目の一曲なんですが、どんな方のどんな曲でしょうか。
はい、今日 CD 持ってまいりました、はい、発売されたばかりのクレア・ロウジーというシンガーソングライター、
うん、
でこの人は実はトランスジェンダーの女性を自認している方で、
うん、
自分でももう若いうちから自分はそういうちょっと、まあ、言ってみれば性的マイノリティであるっていうことを分かった上で今に至っている方なんですけど、
はい、
この人自身は実は今回あの初めてちゃんとした歌物のアルバムなんです。で歌物のアルバムなんですけど、これまでっていうのはもっと実験音楽的だったり、
うんうん、
本当にこう、まあ、それこそドローンだとかアンビエントみたいな音楽にものすごく、まあ、言ってみれば影響を受けた方なんですけど、
はい、
でも一方で若い間にこう90年代のオルタナティブロックだとか、うん、エモだとかっていうものに影響も受けていて、そういうものを全部自然にひとまとめにしているというか、
うん、
起点になるものっていうのはもちろんあるんでしょうけれども、何かミックスするっていう感覚ではなくて自然と一つになってしまうっていうことをやってる方で、
うん、
しかも歌物なんですけども、ボーカル全部オートチューンなんですね。だから加工されてるんですよ、自分の歌が。でそのボーカルのオートチューンの影響っていうのはヒップホップだと、フランク・オーシャンなんかの影響がすごく強くって、いろんな音楽のいろんなこう側面っていうのをうまく自分に引き寄せて取り入れて、
うんうん、
でもその実験的精神っていうのを忘れずに、でもポップでありたいっていうような感覚っていうのがすごく現れた素晴らしいアルバムです。これ今年屈指の一枚だと正直思います、はい、
その中から1曲選ばなくてはいけなかったんですね。
そうですね。で、まあ、基本的には歌物なので、あのすごくどれも聴きやすい曲なんですけれども、その中でも今回アルバムこれは、センチメントっていうタイトルのアルバムなんですけれども、
はい、
その2曲目に入っているヘッドという曲を聴いてもらえればと思います。
はい、では改めてあのアーティスト名も含めて曲紹介お願いします。
はい、クレア・ラウジーでアルバムセンチメントからヘッド。
今夜のゲスト岡村志乃さんのセレクション、クレア・ラウジーヘッド、お聴きいただいてます。
はい、すごい静かなトーンですけれども、でも聞きなじみのあるロックのサウンドのベースにあって、うん、この繰り返すリフレインに少しずつ音が一個ずつ乗っていくっていうのは、とても多くの方にこう乗りやすいというか入っていきやすい曲ですね。
そうですね。でこの人エモアンビエントっていうふうに自分でそれをこう、まあ、標榜していて、
うん、
エモってエモーショナルで、はい、エモコアとかっていうふうな、まあ、音楽のジャンルのなんか音楽として知られてますけど、一方でアンビエントってものすごくミニマルな、うん、ですごくこう、まあ、言ってみればオブスキュアな音楽ですよね。でそのエモとアンビエントを一つにする、エモアンビエントっていうことで、うん、 情熱的なそのエモーショナルなものとアンビエントっていうのを一つの中で自分でそれを表現するっていうことを、まあ、自分の中で大きな、まあ、自分の指針にしているアーティストなんですよね。だからおっしゃったようなエモーショナル部分っていうのは確かにその90年代のオルタナティブロック感っていうスローコアっぽいのにも出てるし、でもそのさっきも言ったようにボーカルはこれオートチューンって加工してるんですけれども、はい、生声ではないんですよね、
うん、
でこれはヒップホップ近年のヒップホップとかの音作りの影響を受けていたりするし、本人はものすごくこれより前の作品っていうのはどれもめちゃくちゃ実験的だったり、こんなにポップな曲がいっぱい入ったアルバムっていうのは本当初めてですね。
他の曲がどういったものなのかも聞いてみたくなりますね。
どうして聞きたい、いつまでも聞いてられる、
ね、そうですね、本当にいつまでも聞いてる、ね、でも歌詞は結構本当個人的なその、うん、何かに対する葛藤とかっていうのを、うん、すごくねこうストラグルした自分っていうのを表現した、うん、個的な目線の歌詞が乗っかっている、うん、そんな作品ですね。
ジャスティンケースって言ってたね、
ジャスティンケースって言ってましたね、うんうん、
では続いてもう一方は邦楽ですか。
はい、この方は多分多くの方がご存知の後藤正文さんですね、
うん、
はい、アジアンカンフージェネレーションのね、はいはい、
ゴッチ
さんなんですけれども、実はこの後藤正文さん今度初めてソロ名義、その本名名義で初めてアルバムをリリース、
初めてですか。
初めてですね。ゴッチ名義っていうのはありましたよね、うんうん、ソロといっても本当に自分のソロプロジェクトとして仲間の方と一緒にっていうようなことが多かったと思うんですけれども、うん、でもちろんアジカンとも全然違うし、
はい、
だどちらかというと本当に今回ばかりは本当何かちょっと特別なこう理由があるのかなっていうふうにちょっとこう気づかされるようなね、そんな作品じゃないかと思いますけれども、うん、
はい、ではまずは曲紹介お願いしていいですか。
そうですね、はい、後藤正文さん、こちら、まだ配信だけなんですけれども、うん、リリースされたばかりのアルバムですね、リセントリポート1ファースト1かな、リセントリポート1から、曲1曲目に入っている曲です、ロストインタイム。
岡村篠さんの選曲で後藤正文、ロストインタイム。
はい、最初は聞いたことのあるピアノのサウンドが少し使われた、あと、うん、このドローン音と、まあ、ドローイングしてるかのような生活音がずっと流れて、うんうん、間に電子音が入ってきますね。
そうですね、これはもう後藤正文さんが本当にたった一人で誰の手も借りずに本当自宅というか自分のスタジオでこもって作った作品なので、
うん、
全て、もちろん自分の出音なんですけど、その気づかれた頭のねこのピアノの音はこれ坂本龍一さんの千のナイフっていう曲のピアノバージョンのフレーズをサンプリングしているんですね、
うんうんうん、
なので、まあ、本人はそこをあんまりね表にこう出してプロモーションはなんかあんまりしたくないみたいなことは言ってましたけれども、今回は坂本龍一さんに向けて作られたアルバムとして、たくさんの人にね聞いてもらえればと思って、私もちょっと、ね、いろんな方にご紹介したりしてるんですけれども、だからやっぱりそのゴッチでもなければアジアンカンフージェネレーションでもなくて、やっぱり個人で出したっていうところに、あくまで本当にリセントレポート近況報告として坂本龍一さんに今自分はこんな感じのものをやってるよっていうのを、まあ、届けたいイメージはこう語りかけるような個人的にもお付き合いがあったということなので、うんうん、坂本さんと
喪失などについてどう向き合うのかっていうのを、うん、この曲を聴きながら、うんうん、それぞれの向き合いというものを味わうような時間になりますね、
う
ん、
そうですね、ロストインタイムってまさにね、うん、本当にその通り で後藤さんって結構その、まあ、ご存知な方多いと思うんですけど、やっぱ社会派の方なんですね、
うん、
でそういう人気バンドのロックバンド4人組の、まあ、リーダーでもあるんですけども、昨日も確か福島の浪江町でやったイベントに弾き語りで出演されていたりしていて、本当に常にこう社会的な目線っていうのをも持っている人なので、その坂本さんともこういうはドローンとかアンビエントと言われるような音楽の音ですけれども、そういう音に対してのお話を坂本さんと共有してたというよりは、やっぱりその社会的なポジション、社会的な目線であるとか、うんうん、政治に向けての発言であるとか、一人のその国民としての生き方みたいなところでやっぱり共有するところはすごく多かったということなので、うん、やっぱ話を私もこの間取材をしたんですけれども、
はい、
やっぱり彼がやっぱりその坂本さんと一番共有してたのはやっぱ読書体験だっていうんですね、
うん、
だから坂本さんにいろんな音楽じゃなくていろんな本を教えてもらって、その本を読んだ上で
その言葉の網がこの音にどう乗ったのか、それもぜひ聞きたいと思います、うん、岡村さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。 Create a better future
and new values with you.
Session.
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。